こんにちは。フォレスト出版鳥垣です。前回のお話ではハート、心臓の方に脳のような機能があって、また脳をしのぐような能力まであるというような、衝撃の事実をお伝えしたんですけれども、それに加えて能力開発だとか、あと本当に幸せな人生を生きるためにこのハートの力というのが本当に不可欠で、世界からも注目が集まっていて、例えばスタンフォード大学の MBA 経営学のクラスでもこのハートの力というクラスがオープンされていて、とても人気のクラスになっているということで、世界的にこのハートの力というものにかなり注目が集まっているというお話をさせていただいたんですけれども、ここからはですね、もう一歩踏み込みまして、このなんとなくぼやっとしたハートのこのハートの役割というか、そこの機能についてもうちょっと詳しくお話を今回お伺いしていこうと思います。では今回もよろしくお願いします。シャンティ先生、
よろしくお願いいたします。ではですね、今日はそのハートっていうものがどんなものなのか、一体ハートって何なのかっていうことについて図を使いながらお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いいたします。ではまずこちらの図をご覧ください。まずですね、この下にあの黄色いところがありますね。その黄色い部分っていうのが、あの全ての存在に共通する存在の本質っていうふうに書いてありますけれども、この宇宙に存在するものっていうのは全て同じものでできてますね。この椅子であろうが、私であろうが、お花であろうが、全部同じものでできています。でその全ての存在を作っている元となるものっていうのがこの黄色い部分ですね。でその黄色い部分が、このようにこう丸く黄色くなってますけれども、これはどういうことかというと、全部同じものでできているんですけれども、その同じ材料がですね、例えばお花みたいな形になっていればお花とかってそれぞれ名前がついてますけれども、全ての存在が全ての存在に共通する存在の本質っていうのが個別の形をとって存在するときに、それが魂という形をとるわけなんですね。なので、私も鳥垣さんもそれぞれ同じものでできている本質っていうものを自分のうちに持っている、自分自身の存在の本質っていうのは同じものなんですけれども、私っていう形だったりとか、鳥垣さんっていう形になってますので、それが魂として存在しているわけですね。でその全ての存在に共通する存在の本質が個別の形をとって、魂という形になりました。
はい、
でこれが私たちなわけなんですけれども、そしてその上にあるピンク色のところがハートなわけなんですけれども、そのハートっていうのは何かというとですね、魂とほぼ一緒と思っていただいても構わないんですけれども、その魂っていうのはそれぞれ目的を持ってるわけなんですね。私たちがこの世界に生まれてくるにあたっていろいろ目的がみんなそれぞれ違うんですけども、その目的を達成するために、その目的を果たすためにいろいろな願いを生み出してくれるところがハートなんですね。例えばこの世界をよりこう美しいところにして、みんなにこの世界を楽しんでもらいたいというようなこう思いを持って、魂がそういう目的を持っているとすると、ハートはそれにその目的を達成するためのいろんな願いを生み出すんですね。例えば人によっていろいろこう性質とかが違いますので、その願いというのはみんな変わってくるわけなんですけども、何かこう美しいものを提供したい、楽しんでもらいたいというような目的を果たすために、ある人は音楽家になりたいなとか音楽をやりたいと思うでしょうし、ある方は絵を描きたいなというふうに思われるかもしれません。で、ある方はお菓子屋さんになりたいなとか、みんなそれぞれ違った願いが生まれてくるわけなんですけども、そういった願いをハートが生み出してくれるんですね。で例えばある方が音楽を通じてそれをやりたいと思ったとします。そうするとそのハートの願いを達成するために、その、ハートの願いを実現するために生み出したこう願いがですね、あるんですけども、そのハートの願いを達成する方向、それが実現する方向に進んでいるかどうかっていうのを教えてくれるのが、その上にあるグリーンのところの感情なんですね。で、ハートの願いが叶う方向に行っていると嬉しい気持ちが湧いてくる、安心する気持ちが湧いてくるっていうような風に働いてくれたりとか、ハートの願いが叶う方向じゃない方向に行ってしまうと悲しくなったりとか、なんかこう不安になったりとかっていうような感じでですね、感情が湧いてきて軌道修正してくれたり、ナビゲートしてくれるわけなんですね。で、今度はそのナビゲートしてくれる感情とともに実際に行動に移していくわけなんですけれども、例えば音楽でこの世界をより美しくしたり、楽しい場所にしたい、人に喜んでもらいたいっていう願いを持っている方の場合は、音楽学校に行ってみようというふうに思ったりとか、 あとその音楽学校に行った後にこのような活動をしてみようというふうに思ったりとか、あとこのような活動をこういう順番で進めていこうというようなことを一緒に考えてくれたりするのがマインドですね。なのでハートから出てくる思いだけでは実際にその魂の目的を達成することはできないんですけれども、それをどのようにやっていったらいいかというようなことを思考が相対的な世界観を持っている思考がですね、そういうふうにいろんな案を出してくれたり考えてくれるわけですね。そして実際にそれを実現するために体を使って行動してくれる。例えば音楽をやる方であれば、その楽器の練習をして楽器を弾くとか、そういったことをして、そしてどこかに足を運んで演奏を披露する、シェアするというようなことをやるのが体ですね。なのでこの全て魂、私たちの魂とハートと感情、そして思考、体というのは魂の目的を達成するために全て一緒に働いてくれるわけなんですね。で、例えば建築なんかを見ると分かりやすいと思うんですけども、その建築を通してこの世界に何か素晴らしいものをもたらしたい、人に喜んでもらいたいと思っているような方は、いくらその建てたい建物の姿を思い描いてもですね、思い描くだけでは全然それが実現しないわけなんですね。それを思い描く、そのデザインというかイメージがハートから湧いてきて、それがどんな形かっていうのを思考がしっかりと形として捉えて考えて、そしてどんな順番で立てていったらいいか、どんな材料を使ったらいいかというようなことを思考が考えてくれて、そして、設計図を書くなり他の人に指示を出すなりということを体がやってくれて、そして建物がこの世界に立ちますね。なのでこの世界に、建物に限らずですけど、存在しているもの、サービスだったりとか物っていうのは全てそのハートから生まれてきた思いに従って、感情と思考と体が一緒に働いてくれて存在しているわけなんですね。そしてそのハートから出てきたものっていうものをちゃんと考え、感情と考えとともに形にしていくと、私たちは本当の意味での幸せとか満足感を感じることができるようになっているわけなんですね。
すごい分かりやすかったんですけど、もともと個別に皆さんがこう魂の目的みたいなのを持っていて、それを達成するためにハートが思いとか願いとかイメージとかを湧いてきて、それを実現しようと思って合ってる方向に行ってると感情がナビゲートしてくれる。でその方向に行って実際に実現するのが思考の役割、考えてどうやってやるのかっていうのを考えるのが思考で、その後に体を使って実際にこの世界で形を作っていくというか実現していくっていうお話だったんですけど、このハートの思い、この湧き出てきた願いとかに従っていくと本当の幸せを感じられるっていうことなんですけども、とはいえちょっと私たち結構本当の幸福感とか本当の満足感ってなかなか得にくいなっていう実感もあるんですけど。
そうですね、先ほどの例っていうのはもともとの感情とか思考とか体っていうのが本当に一番いい形で働いてくれた時の例をお話したんですけども、ちょっと次のこちらの図をご覧いただけますでしょうか。これは先ほどの図と似てるんですけれども、よく見ていただくと少し違いがあります。まずこのピンクのハートの上のグリーンのハートの部分ですね、感情のところなんですけれども、感情の部分に少し暗くなっている場所があるっていうのがわかると思います。でここの上のところちょっとグリーンが黒いっていうか暗めの色になってますね、で上の思考のところも暗めの色があります、はい、で体のところもちょっと暗めになっている色がありますね。であともうちょっとよく見ていただくと、先ほどまではその感情も思考も体もこの黄色い部分ですね、そのハート、あとハートとこの黄色い魂の部分に接してるんですけれども、接してないんですね。でこれはどういうことかというとですね、もともと本当は魂の目的を達成するためにハートと共にですね、一緒にこうくっついてちゃんと一緒に働いてくれてた感情、思考、体っていうのがハートから分かれてしまって別々というか分離してしまってるっていうのを表してるんですね。でどうして分離してしまうかっていうことをお話するとちょっと長くなっちゃうので、今日は話させていただく時間がないんですけども、一緒に働いている場合は先ほどお話ししたように本当に魂の目的を達成するために全部が働いてくれるので、本当に私たちが望んでいることってものが実現していくので幸福感、満足感を感じられるわけなんですけれども、このように分離してしまっているとですね、ここだけ独自の働きをするんですね。 で思考とか感情とかの体っていうのはもともとハートと一緒に働いていたんですけれども、すごくその思考とか感情が過活動になってですね、活発に動きすぎてしまって、すごくそちらの力というかエネルギーが大きくなってしまうと、ハートからポコッとこう分離してしまった形で独自に働いてしまう場合があるんですね。でこれはよくエゴっていう言葉を使うと思いますけれども、そのエゴっていうふうに呼んでいただいてもいいんですけれども、でそのエゴの部分っていうのはもうハートから分離してしまった部分なんですけれども、ハートっていうのが魂と一緒に働いているので、これが本当の自分自身、本当の自分自身の本質だとするとですね、このエゴの部分っていうのは自分からはかけ離れてしまっている、分離してしまっている部分なので、本当の自分の求めていることじゃないものっていうものを求めたりすることがあるわけなんですね。
なるほど、なんか別人格みたいな感じな、もう全く別の人みたいな感じになっちゃうってことですか？
そうですね、ほとんどの人が自分が本当に求めているものがわからないっていうような状態になったりとか、あとはその求めているものはこっちなんだけど、それを得るのが怖いとか、そっちに向かって歩いていくのが怖いっていうような考えを持ったり、損をするっていうような考えを持ったりすることあると思うんですけども、そんな時にこう浮かんできている感情とか考えっていうのは、このエゴの部分から出てきていることがあるわけなんですね。でこれはどのように働くかというと、ハートとつながっている思考とか体ですね、感情とかが、ハートの願いを実現するために働いてくれるのに対してですね、こちら の分離している部分 のエゴというのは、そのハートとか本当の自分自身っていうものが満たされる方向ではなくて、エゴが求めていることを満たすために動いてしまうんですね。なので本当の自分自身の幸せのためではなくて、エゴが考える、エゴが求める幸せ、満足っていうものを求めて動くんですけれども、そのエゴが求めているものっていうものを実現して、それを手に入れたりとか達成したとしても、本当の意味での幸福感とか満足感というのは得られないんですね。
なるほど。なんかこれを見ていると、この濃い部分とこう薄い部分で、なんかもう全く別人格のように感じられるんですけど、例えばこの薄い元の色の部分っていうのは本当にハートと魂とつながってるね、ありのままの自分というか本当の願いのために生きるっていう感じなんですけど、よく見てみるとこの濃い部分っていうのが別人格のように考えると、こう重要なこう願いとか思いを生み出すハートもないですよね。ということはこう思考と体と感情しかないのに、どこからこう思いとか願いとかって生み出されるんですか？
そうですね、このハートだけじゃなくても、この分離しているエゴっていうものも願いを生み出すってことはできるんですね。で最初にお話ししたようにですね、この魂とつながっているか、ハートっていうものはですね、本当の自分自身なわけなんですね。で何からも影響されない本当の自分自身なわけなんです。なのでその本当の自分自身の願いを満たすっていうことが本当の幸せになるためには重要なんですけれども、まずそのハートからの思いっていうのは、思いや願いっていうのはもちろん、その本当の自分自身が満たされるような願いを生み出してそれを実現しますね。でただですね、この分離してしまっているエゴというのは、この分離しているエゴ自身が、またその先ほど鳥垣さんがおっしゃってたみたいに、まさしくの別の人格があるようにですね、そこだけで願いや思いを生み出すってことができるんですね。
エゴでは本当の幸せは得られないということなんですけれども、エゴ の願いをこう実現したところで幸福感や満足感ってやっぱり得られないんですよね。
ですね、幸福感とか満足感というと、実は得られるんですね。っていうのは、例えばよくワクワクすることをするっていうのは、幸せになるためにワクワクすることをやりなさいっていうお話もね、あると思いますけども、ワクワクもやっぱりそのハートがから出てきてるワクワクっていう思いと、のエゴから出てきてるワクワクっていうものに2種類があるんですね。
偽物のワクワクみたいな感じ
で、そうですね。ただそれは両方とも実はワクワクだったりしますし、例えば先ほどの幸福感とか満足感もそうですけども、幸福感とか満足感自体はですね、どっちからも生み出されるんですね。ただあとでまたお話しさせていただきますけども、ちょっと質はもちろん違うんですね。ただそのハートから出てきてる思いっていうものですね、その感情とか思考っていうものは、そのハートの願いを、叶えるために働きますし、エゴから出てきているものはエゴの思いとか願いを満たすために働いてくれるわけなんですけども、それによってそれが得られれば、満足感と幸福感は得られる。ただしそれが長期的に見てどうかとか、 あとその本当の意味での深い満足か幸福感であるかどうかっていった、まあ、差があるわけなんですね。
なるほど。
で、まあ、やはり私たちっていうのはこう人生を生きていく上でですね、自分が本当にやりたいって思っていることをこう選んでいるように見えますけれども、まあ、このように私たちは2つの部分があるわけなんですね。自分自身の内側に、もちろん本当の自分というのは1つなんですけれども、なのでほとんどの人がですね、そのハートに従っていければいいんですけれども、まあ、実際のところは実際そのハートにこう導かれていく場合もありますし、そのエゴに導かれていってしまう場合もあるんですね。それでですね、その、エゴの願いというものをこう叶えたり満たしたりしても、幸福感とか満足感を一応まあ得られはするわけなんですね。ただそういった状態の時っていうのは、本当の深い自分、本当の自分自身が満たされるような喜びとか幸福感というのは感じることができないわけなんですけれども、そういった時どういった状態になっているかというとですね、まあ、本来であれば、まあ、ハートと思考というものがこうハートのために一緒に働いてくれている状態ではなくてですね、その分離している部分だけが働きますので、まあ、そのハートは置き去りになって思考だけが動いている、分離している思考ですね、まあ、要するにエゴ主導みたいになっているわけなんですね。なので、この頭だけ、思考だけが動いて思考主導になってしまっている状態で何かを計画したりとか何かを求めて得ようとしても私たちは、まあ、幸せになれないわけなんですね。なのでよくこう幸せになろうとかこういうふうな願い事を叶えたいという時にこう頭だけで考えているっていうような感覚ってわかるんじゃないかと思うんですね。その本当に深いところからじゃなくてなんかこう頭だけで考えているというか、でそういう時っていうのはやはりその、まあ、エゴに主導権握られている、まあ、思考だけが主導になってしまっているという形になっているわけなんですね。
それはやっぱり感覚的にも違う感じなんですか？
そうですね。それはこれからのいろいろなワークとかもご紹介していく中で体感していただけると思うんですけども、例えば何がいいかな、こっちの方がいいかなって考えているときにですね、そのなんかこう頭だけとかこう表面的な感じというかですね、体感としてもちょっと違う感じというのが絶対わかるはずなんですね。それは誰でもわかるはずなんですね。
なるほど、分かりました。ではやっぱりハートに従うっていうのがやっぱり最重要っていうことですね。
そうですね。で結局その分離してしまってる自分ですね、エゴの部分、その思考だけに導かれていってしまってる場合はですね、本当に自分が求めている方向に行かないっていうのはもちろんなんですけれども、もともとそのハートが求めているものっていうものはですね、本当のこう自分自身の可能性をこう最大限に発揮できるような未来、本当に自分が幸せになれるような未来っていうものにこう進んでいくので、まあ、そのハートにこう主導権を握ってもらえないということは、まあ、そうなれないというわけなんですね。
じゃあ最高の自分にはなれないということなんですね。
なのでその自分自身の可能性を最大限に発揮するということは、自分がこうなりうる最高の自分になっていけるわけですね。可能性が最大限発揮できるわけなので、そしてもちろんその最大限発揮できている自分であれば、自分が送れるような送りうる人生の中でも本当に最高の人生というものを送れるわけなので、その思考だけに主導権握られて思考主導になってしまう人生ではなくてですね、そのハートに主導権を握ってもらう人生を送っていけば、本当に自分がなりうる最高の自分になって、そして送りうる最高の人生っていうものをこの送れるようにこう導かれていきますので、そうなるとですね、こうまあ、思考っていうか、まあ、分離してる思考ですね、ハートと分離してしまって働いてる思考っていうのは、その絶対的な価値観とかではなくてですね、相対的な価値観というか相対的な物事の認識の仕方に基づいて何かを得ようとしたりしますので、例えばいいものを得たとしてもあっちより上とか下とかっていう感覚になってしまうわけなんですね、うん、まあ、例えば人同士であれば人と比較してしまうってことにもなってしまいますので、例えばお金であっても自分よりあっちが持ってる持ってないっていう感じになっちゃうので、まあ、成功、いわゆる成功みたいなものをしたとしても多いとか少ないとか上とか下とかっていう中で幸福感が上がったり下がったりしてしまうわけなんですけれども、
条件付き
って感じですよね。そうですね、うん、そのハートに従ってそのハートの願いを叶えて実現していった場合、ハートに主導権を握ってもらった場合っていうのは、もちろん自分も最高の自分になれて可能性を最大限発揮できて、そしてそういう自分なので送りる最高の人生を送れる、そして人と比べたりとか相対的な価値観の中、相対的な認識ではなくって、自分の中にあるその絶対的な 価値観によって本当にこう深い満足を得て、そして幸福感を感じられるような人生を生きられるということになりますね。まあ、そしてですね、このハートを、ね、こう主導権握ってもらうということはですね、先ほどの図をもう一度ご覧いただきたいんですけれども、そこの一番下のところで黄色い部分で他のものとつながってますよね。なのでそのハートに従って、ハートの願いに従っていくとですね、そのあらゆる、そこから願い事が生み出されてくるわけなので、あらゆる存在にとって、自分以外の存在にとっても幸せにつながることっていうものをこう求めるようになりますし、そして先ほどもお話したようにこう絶対的な物事の認識の仕方をしますので、その今だけとか早くとかどっちより上のっていうものを求めるんではなくって、あらゆる存在にとっていいことをあらゆる存在にとっていいタイミングでっていうふうに求めるようになってきますので、一時的ないい気分になるってことじゃなくて、長期的、そしてあらゆるものにとってというような意味での幸福っていうものを得られるようになっていきます。
なるほど、ありがとうございます。なんか今聞いててちょっと耳が痛い部分もあって、なんかこう都合とかこうどちらが早いかとか、やっぱそういった都合の部分でやっぱり自分自身も決断している部分すごい多いなと思ったんですけど、それだとやっぱり一時的な幸福とか刹那的な生き方だなと思う、すごい感じまして、やっぱりハートに従って生きると本当にこうなりうる最高の自分になるっていうのもすごい魅力的ですし、どういうのが待っているんだろうっていうのがすごい気になったんですけども。
あとはその自分だけっていう風になっちゃうことも多いのでね、
エゴの場合は。
そうですね、
確かになりがちですよね。で、今お話をお伺いしていて、多分皆さんも実際じゃあどうしたらいいのか、具体的にハートから生きる、ハートの思いって自分のハートの思いを築くにはどうしたらいいのかっていうところ気になると思うんですけども、ちょっと今日はお時間が長くなってしまったんで、ここら辺で終了とさせていただきたいんですけども、次回以降、次回ですね、具体的なワークを交えてハートから生きる方法について、お伺いしていく予定となっております。でですね、今回も、コメント特典がございまして、今ちょうど今日は、ね、内容がかなりギュッと詰まってたんですけど、ちょっと質問などあればぜひコメント欄に書いていただければと思います。感想でもいいので、一言でもいいので書いていただければと思います。で、書いていただいた方にはですね、ハートに関する書籍紹介動画ファイルを、プレゼントいたしますので、ハートに関してもっと知るために了承をですね、シャンティさんが選んだものを動画でご紹介してますので、そちらをプレゼントさせていただきますので、ぜひ一言でもいいので書き込んでいただければと思います。で、本日かなり盛りだくさんの内容でしたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。